質問は伏せと供養の違い。じゃあ伏せと供養はどのように違うんですか、藤原さん、説明してもらえますか。
伏せというのは、
伏せというのは、あ、伏せ、
まあ、対象は、まあ、まあ、誰でもってわけじゃないですけど、うん、まあ、広くて、
うん、
で、まあ、与えるとしても、まあ、自分の負担にかからないような、しましたけど、なんていうんですかね、負担にならないレベルで相手には施してあげると、
うん、
で、まあ、施した上で、まあ、あの、負担になってないんで、まあ、あの、なんていうんですか、ね、私があなたにこれだけしてやったのにっていうような、
うん、
そういうような
私が誰々に何々をしてやったってどうして思うんですか。私が誰々に何々をしてやったってどうして思うんですか。どうして思う。どうして私が誰々に何々をしてやったってどうして思うんです。例えばね。皆さんにドーナツを買ってきた、ね、私がモーリーにドーナツを買ってきてあげた。なんで思うの。
それをやることによってだから僕に認めてもらおうと思ってやった
ら、認めてもらうためにやってるんですか。じゃあこれは認めてもらう心で入っちゃダメっていうことなんです。うん、私が誰々に何々をしてやったってどうして思う。お母さん、私が誰々に何々をしてやったってどうして思うんですか。認めてほしいから、うん、そうじゃないですね。私が誰々に何々をしてやったっていうふうに思うのはどうして？京萌さん。
ただ自分今あれ違うんですか、自分を認めてもらいたい気持ちで、
うん、自分が認めてもらいたいという気持ちではないですよね。私が誰々に何々をしてやったっていうふうに思うのは、どうして思うんですか。どうして思う。私が誰々に、京平さんは当然ね、講師ですから、こんな気持ちは全くなくて、全くなくてね、私が誰々に何々をしてやったなんて全く思わないですよね。
努力はしてますよ。
私は誰々に何々をしてやった。
でもこれがあるから苦しむんですね。
私は誰々に何々をしてやったっていう気持ち、ね、これはどういう気持ちなんですか。私が誰々に何々をしてやった、
見返りを期待する、
うん、見返りを期待する気持ちね。見返りを期待する気持ち。
見返りを求めるのと認められるとは違うんです
か。うん、違う、
違う、
違う。
違いがよくわからないんですけど、
見返りを求めるってどういうこと？見返りを求める。
俺を言ってほしいとか。
俺を言ってほしい。うん、違う。これは俺を言ってほしいっていうことじゃない。私が誰々に何々をしてやったっていうのは、ね、俺を求める気持ちじゃないです。
私がこれだけしてあげたんだから、あなたも私に対してこれこれぐらいしてくれても当然じゃないかみたいな。
うーん、近いけどちょっと違う。見返りを期待するってどういうこと？見返りを期待する。見返りを期待する。
自分がやったことに対しての、それ相応のお返しが欲しい。
見返りを期待する。見返りを期待する。例えば、いや、それ相当のお返しを求めていろんなことをするんですか？そんなこと思ってないでしょ。どういうこと？見返りを期待するってこと。
喜んでほしい。
喜んでほしいっていうのは見返りを期待。見返りは喜べばいい。
自分のことよく見てほしい。
うん。見返りっていうのはね、何々すべきだ。というふうに思うことです。例えば、私がドーナツをあげたんだから、お礼を言うべきだ。ね、お礼を言うべきだ。ということは、相手の行動を強制してますよね。こういうのを見返りを期待する心っていうふうに言います。わかります？相手の行動を強制する。だから私ね、私がこうしたからお礼を言ってほしい。お礼を言うべきだ。お礼がないとなんでお礼を言わないんだ。そこには当然お礼を言うべきだっていうのがあるんです。ね、お礼を言うべきだと。言って当然だと。そう思ってお礼を言われて嬉しい。お母さん。
当然だから。
当然だから、ね。認められたいっていう気持ちは全く満たされないんです、やって当然だから。ね、だから捨てやったということを問題にしてるけど、実は見返りを期待するってことは何々すべきだっていうことを問題にしてるんです。こうしたんだからこうすべきだ。ね、私が相手の立場だったら必ずそうするから。だからこうすべきだ。こういうのをなんていう。
ギブアンドテイク。
こういうの？
相続
の件。うん。こういうの？
創業。
うん。こういうの執着と。執着っていうんです。ね。 執着っていうのは、ここで言う執着っていうのは、自分の中でね、自分の中でこれが終わったらこれをする、これが終わったらこれをする、これを終わったらこれをする、これを終わったらこれをするっていうふうに決めて、その通りにやらなくちゃいけないって思うのを執着っていう。これと同じように、私がこうしたならばこうしてくれるはずだと、こうしたならばこうしてくれるはずだ、こうしたならばこうしてくれるはずだと、ね、そういうふうに全てが決まった状態になることを執着っていうふうに言うんです。伏せっていうのはね、それを断ち切る、断ち切ることを伏せっていうんです。例えば、ね、お母さんが、お母さんに対してお父さんがね、ちょっと出かけてくるねっていうふうに言った、ね、ちょっとなんだから、ね、すぐに帰ってくるはずだっていうふうに思う。これは
執着、
うん、これが執着っていう。言ったからすぐ帰ってくるはずだってことは、相手の行動を縛ってる。そう、これが執着ってこと。だからすぐに帰ってくるはずだって言ったのに、あれもやってこれもやってなかなか帰ってこないとね、自分の中で帰ってくるはずだ、帰ってくるべきだとね、その思っているから、ね、それがその通りにならないと腹が立つんです。腹が立つんです。お父さんがちょっと出かけてくるって言ってなかなか帰ってこないと、ね、帰ってくるはずだっていうふうに思ってるのに帰ってこないってことは、お父さんの行動は、ね、お父さんの行動は何々すべきだ、つまりお父さんの行動まで支配している状態が、これが執着なわけ。だからそれが帰ってくるはずのものが、待てど暮らせど帰ってこないと、書いてくるはずなのに書いてこないとなると腹が立ってくるんです。で、腹が立って怒る。怒ると、ますますお父さんは、あ、お母さんを怒らせないように動かなくちゃいけないっていうふうになる。これが執着なんです。お母さんは思います。執着。ね。その、縛ってるんです。縛ってる。お父さんの行動を縛ってる、ね、この縛っている状態ね、状態が伏せができていない状態なんです。わかりますかね。縛っている、だから自分も縛ってるし、人も縛ってる状態なんです。こうしたらこうする、こうしたらこうする、こうしたらこうする、こうしたらこうする、こうしたらこうするっていう中に生きてるってことなんです。ね、これを、はいはい。
すみません、自分の予定があるじゃないですか。これ次これやって、これやってと。
うん。
それに縛られてる状態も不正ができてないって状態なんですか。
自分の予定、そうそうそうそう。その通りに、でもね、その自分の予定は、それをやらなくちゃ困るっていうことでやってるわけじゃないですか、
はいはい、
このここで言う執着っていうのはね、特に急いでるわけでもない、特にやるべきことがあるわけでもない、ね、それなのに自分の行動も人の行動も縛ってる状態が、これが執着なんです。
特に理由がないけど縛ってる状態。
そうそうそうそう。
仕事とかでいつまでやらなあかんとか、そういう話があって、それで、
うん、
まあ、 ちょっと予定が変えられると、ちょっとそんな怒るわけじゃないですけど、困ったなって感じになるんですけど、
うん、
そういうのは別に。
それは仕事の関係だから。そうじゃなくても、人生そのものが、もうこれが終わったらこれ、これが終わったらこれ、これが終わったらこれ。で、これが自分だけじゃなくて、人にも、ね、人にも行動が、行動を縛ってる状態が、ね、これが執着なんです。わかりますかね？難しい。ね、お母さんわかります？
でも、そんなのはいくらでもあるような。私は何か物をあげて、こう、っていうふうに思ってたから、それだけじゃない。その私そのものがいいな。
うん。だからその不正をするっていうのね、不正をするっていうのは執着を断ち切るために不正をするんです。ね、不正をするのは不正をするのは。執着を断ち切るために不正をするんです。ね。例えば、お父さんの行動をこうすべきだ。こうすべきだ。ね。こうすべきだって思っていることに対しては、私たちは努力をしないんです。わかります？例えばお母さんから見てお父さんはこう動くべきだと、こういうふうに思ってたとしたら動いて当然だから。ね。わかりますかね？こうしてほしいならいいわけ。こうすべきだっていうのは、そのすべきだと思ってる、ね、思ってることに自分が努力しても努力しなくてもやるべきだっていうふうに思うってこと。こういうのを縛ってる、縛ってる。不正っていうのはね、不正っていうのは、こうしてほしい。こうしてほしい、ね。そういう気持ちでやるんです。例えば、ちょっと出ていくからなって言ったら、ちょっと出ていたらすぐに帰ってきて、欲しい、欲しいって思ってたとしたら、ちょっと出かけてくるなって言ったらね、お父さんなるべく早く帰ってきてねって言うじゃないですか。帰ってきて当然だと思ってたらね、何も言わないんです。あ、いってらっしゃい。ね、いってらっしゃい。帰ってくるべきだと思ってる。この違いがあるわけ。ね。そうすべきだって思ってたとしたら、すべきなんだから、ね、帰ってきて当然なんです。だから、帰ってきてもらえるように、私の方で、努力する必要がない、ね、そう思ってるわけ。それに対してこうしてほしいっていうのはね、自分の中で早く帰ってきてほしいならば、早く帰ってきてくれるように努力をするわけ、ね、種をまいていくんです。こっち側が不正なんです。
すみません、不正というと施すイメージがあるんですけど、今のは希望を言うようなイメージになっていると思うんですけど、
うん、
そこはちょっと
施してるじゃん。
施してる。
帰ってきてほしいなって施してるじゃん。種をまいてるじゃん。
の意味合いがちょっと多分自分の持ってるのが微妙に違ってるのかもしれませんけど、
うん、
種をまくというのが僕で、
ただ種をまいてるじゃん。だってその人がそういう気持ちになるように種をまいてるわけです。ね？だって不正じゃないですか。早く帰ってきてねっていうふうに言うことは、ね、不正ですよね。
ドーナツをあげるっていうのは、
ドーナツをあげるっていうならね、ドーナツをあげるっていうなら、ね、すべきだっていうのは、お礼がないことに腹が立つわけ。不正はね、お礼が欲しいならね、美味しかったって聞くんです。見返りを期待する心っていうのはね、すべきだっていう心なんです。ね。例えば、たい焼きをあげたと。お礼状の中にね、たい焼きの一文が書いてなかった。総会で問題にするぞとかね。それは、もう当然すべきだという世界の中にいるわけ。ね。そういう目で見てるんです。そういう目で見ている世界の中には喜びがないんです。ね、たい焼きをあげたんだからたい焼きのお礼がちゃんとあるはずだと思っている人にはね、お礼状の中にたい焼きの一文があってもね、嬉しくないんです。ちっとも。見てるのはね、この人はあるかどうかだけなんです。お礼。その、たい焼きのお礼が、あね、この人は書いてある。この人書いてある。この人書いてある。この人書いてある。ね。僕も本当にあれですよ。その当時はね、新南海にいる時は大変でしたよ。何かしてもらったことはないかな。この項目とこの項目とこの項目は必ず入れなくちゃいけない。そういえば、懇談会があったなとかね。懇親会があったなとかって言われた、懇親会でこの内容がすごくとかね、そういう、でも受け取ってる人はね、ちっとも嬉しくないんです。
これでもどなたかどなたかあげて、ありがとうとか美味しかったよって言ってくれると嬉しくなるんじゃない？あれない？
たい焼きをね、ドーナツをあげてお礼を言ってくれて嬉しいと、ね、お礼を言ってくれて嬉しいっていうのはね、それをお礼を言うべきだと思ってない時にしか嬉しくないんです。お礼を言うべきだと思ってたら嬉しくないんです。お父さんがちょっと行ってくるよね、帰ってきてもね、嬉しくない。帰ってきて当然だから、早く帰ってきてねって言ってね、早く帰ってきたよ。
言葉に惑わされるじゃん。ちょっとって言ったら10分か15分じゃない？
そのちょっとで、ちょっとで自分は用事を一つ済ませるぐらいまでという意味ですから、ちょっとそれは帰ってくるべきだ、ね、ちょっとっていうのはね、帰ってくる、
長く行ってくるね。
いや、覚えたらまあちゃんとこちらもそのつもりでいるし、そのように準備もするし、言葉にとにかく惑わされ
る。いや、言葉に惑わされて、そうじゃなくて、帰ってくるべきだと。ちょっとって言ったんだから、当然帰ってくるべきだと。それは相手の行動を縛ってる。縛ってしまうと、相手が自分の思った通りに行動してくれても、嬉しくないんです。これが一番の問題なんです、ね。そして相手は相手で怒らせないように動かなくちゃいけないって思ってるから、ね。だからそういう執着を断ち切っていくことが不正で一番大事なんです。その上で自分の中で思っていることがあるならね、思っていることが叶うように努力していくんです。 ちょっとって言ったんだからすぐ帰ってくると思った、ね、でも帰ってこなかったからね、ちょっと行ってくるねって言った時にね、ああこうやって離れていると寂しいから早く帰ってきてほしいと思ったらね、早く帰ってきてねっていうふうに言うと、早く帰ってきてねっていうその一言がですよ、相手から見たらね嬉しいじゃないですか。ああそうか、僕がいないと寂しいんだなと、伏せでしょその一言は、
まあ、その一言
は早く帰れよって言ってるわけじゃないんだから、このボケなすって言ってるわけでもない、早く帰ってきてねって、そのたった一言が相手はね、そうだね、じゃあちょっと遅くなったら電話も入れなくちゃいけないなとかっていう気持ちにさせるじゃないですか。こういうの伏せっていうふうに言うの。伏せっていうのはね、こうすべきだ、相手の行動をこうすべきだ、ああすべきだっていうふうに思わないことが伏せなんです。
当然種をまいてその
結果
が出れば嬉しいっていう
結果
が得られる
からね。うん。とはすべきだってなったらね、種をまかなくてもそう動くものだっていうふうに思ってる。ね。例えばさっきのたい焼きのお礼状だったらね、たい焼きをあげてお礼状を書いてきてもね。もうお礼状に書くものだっていうふうに思ったらね、もうそのお礼状の文面を見てもね、どんなに相手が心を込めて書いたとしてもね、嬉しくない。見てるのはね、もうお礼状の文面の中にたい焼きのお礼が入ってるか入ってないか。こう言っちゃなんだけどね、100人あげてね99枚お礼状が書いてきてもね、たった1件ねお礼状がなかったことに腹が立つんです。こういうのを伏せができないっていうんです。伏せっていうのはね、その99人もお礼状が書いてあることを喜べるかどうかってことなんです。そのたった一人はね、書いてこない人を問題にするんじゃなくて、99人のお礼をお礼というふうに感じられるかどうかってことなんです。それは自分の中でこうすべきだっていうふうに思っていたらできないんです、ね、例えば自分の中で、清盛さんにご馳走したと、おっさんにご馳走した、その直後はね、皆さんありがとうございます、ね、そして今度会った時もこの間ご馳走になりましてありがとうございます、ね、そういうお礼がなかった。清盛さんね、講師のくせに礼儀がなってないんだよ。こういうのが伏せができてないっていう、ね、そのもう来て当然だっていうふうに思ったら、相手のその心言葉がね、どんなに真心を持って言ってくれたとしても嬉しくないんです。当然やってくれるものだって思ってるから。だからやってくれて当然だし、やってくれなかったら腹が立つし、礼儀知らずだっていうふうに言うし、こういうものなんです。だからそういう相手の行動みたいなね、こうすべきだっていう行動を断ち切っていくんです。相手は相手で自由なんです。自由を与えてあげるっていうことが伏せなんです。相手がやりたいようにさせてあげるっていうことが伏せなんです。
本質はそうなのかもしれないですけど、
うん、
伏せってなんか相手を喜ぶためになんかしてあげるというイメージがあるんですけど、それは違うんですか。
伏せっていうのはね、相手が喜ぶためにではなくて、この伏せっていうのはね、執着を断ち切るためにやるんです。執着、
あの相手を喜ばせてあげるっていうのは違うっていう間違いだっていう。
いや、間違いではないですよ。伏せと供養の話の伏せとは違うってことです。
違いを明確にするためにそういう。
そう、伏せと供養の話の伏せっていうのはね、相手が喜ぶかどうかじゃなくて、ね、執着を断ち切るためにやるわけ。ね。 相手を喜ばしてあげたいっていうのは伏せの心として大事ですよ、ね、だけど相手を喜ばせてあげたいんじゃなくて執着を断ち切るために伏せってなる。
本質的な目的はこれですよという。
そう、本質的な目的はいわゆるこうすべきだっていうのを断ち切るためなんです、
ん、まあ、こうすると例えば散歩しとって挨拶するわね、
うん、
で相手が、うん、また返事をしてくれてもしてくれんでもいいという考えで、
ね、そう、それが不正ってことです、
うんうんうん、
ね、でそういうふうに返してくれなくても返してくれてもくれなくてもいいと思ってる中で返してくれるからこそ嬉しいと思うわけ、
うん
うん、返ってくる来て当然だと思ったらね、挨拶返してもらってもうん自分これで終わりですよ、うん、嬉しくないんです、嬉しくない全然。
挨拶する時の心がけとしては、まあ、挨拶はするけど期待しないように、そういう気持ちがない、見返りを期待すべきだっていう、なんていうか義務みたいなものを期待しないようにしようと 心がけて挨拶するイ
メージ。そうそうそうそうそう、
そう、そういうことを実践するという。
そうそうそう、だからすべきだと、挨拶を返すべきだと思ったらね、その挨拶をね返してくれるかどうかっていうことを見ながら挨拶しちゃうんです。でも本来挨拶っていうのはね、その相手に爽やかな気持ちになってもらいたいがためにやるじゃないですか。返してもらうためにやるわけじゃないじゃないですか。ね、相手の心を開いてもらうためにやるんですから。挨拶なんです。おはようって言ったらね、相手がそれによって気持ちよい気分になれたらそれでいいわけです。ところが、私ね、このすべきだってなると、挨拶が返ってくるかどうかをね、確認するためにやっちゃう。ね、確認するために、挨拶が返ってくるべきだっていうふうに思ってたとしたら、ね、挨拶が返ってきてもちっとも嬉しくない。来て当然だから。口ではね、ありがとうねとかっていうふうに言うかもしれないけど、心の中はね、全然嬉しくない。そういうものが返ってきて当然だっていう世界の中に生きてる。ね。だからもう全ては礼儀っていうものになっちゃう。何かをあげたんだからお礼状に書いてあるべきだ。たい焼きのお礼状がなかった、ね。それによって人間の価値を測るとかね。そういうもののためにお礼状があるわけじゃないじゃないですか。私が純粋に喜んでもらいたいと思ってたい焼きをあげて、ね。それに対して、あ、こんな風に喜んでくれたんだっていうことを返してくれたと。あ、嬉しいな。それは、ね、ありがたい、ありがたい、ありがたいってあることが固い。なかなかないことだと思って、ね、受け取るのと、当然だっていう思いで受け取るのとね、違うわけです。なら、相手に対してね、こうすべきだ。こういうふうにやるべきだ、ね、私を悲しませないために苦しませないためにこうすべきだ、こういうふうに思うのが執着なんです。これを断ち切って純粋に相手に喜んでもらいたいと思ってやるっていうか ね相手に喜んでもらわなくてもいいけどね、相手に施しをしていくね、施しをしていく、自分の望みを叶えていくことが伏せなんです。だから、ね、相手に喜んでもらいたいと思ってやってもいいし、別に相手に喜んでもらわなくても自分の 望みを叶えたいと思ってやるのが伏せですか。早く帰ってほしい、帰ってきてほしいって思ったら、早く帰ってきてね。こういうことを言うのが伏せなんです。こんなこと言わなくなって帰ってくるべきだと。比べればね、ちゃんと言葉を投げかけているっていう施しをしてるじゃないですか。こういうの伏せっていうね。だから種まきをしていくことが伏せなんです。
確かに道具の教えの通りに行動してると、喜びとか嬉しさとかそういうのが増え
てますね。これが伏せ、ね、伏せ。だから伏せっていうのは、その、なんですかね、相手に対する、相手に対しても自分に対しても、こうすべきだっていうのを解いてね、断ち切って、例えばね、洗い物をしていたと。洗い物をしていた。ね、子供が、ねえねえパパって呼んできたと。そしたらね、洗い物をしたいという気持ちを断ち切って、断ち切ってっていうのは、自分の起こした気持ちを一回引っ込めて子供の方に行くのを伏せっていう。この伏せっていうのは断ち切る心が伏せな
の。すみません、今の話とさっきの話のつながりがちょっと今分からなかったんです
か。だから断ち切る、伏せっていうのはね、執着を断ち切ることが伏せなの。さっきの話だったら、お父さんはこうすべきだっていう、これを執着っていうわけ、ね、こうすべきだ、こうして当然だっていうふうに見てる。それを断ち切る、断ち切るっていうことは、お父さんがしたいようにさせてあげるっていうことなんです。その上で、お父さんがしたいように動いたらいいんだけど、私にもしてもらいたいことがある、こうしてほしいと思うことがある、してもらいたいっていうことを叶えてもらえるように言葉を投げかけていくことが伏せなの。伏せっていうのは、さっき言ったようにね、このお父さんはお父さんで自由にさせてあげるっていうのが伏せなわけ、ね、相手は相手の自由があるわけ、ね、だから自由にさせるっていうことが伏せなんです。自由に、自由にさせてあげる、相手の自由、こうすべきだっていうものからね、離れたら相手は自由に動けるじゃん、ね、例えば挨拶する、挨拶返ってこない、でも挨拶返すかどうかの自由が相手にある、相手に与えてあげるっていうことが伏せなわけ。
あのさっきの話だと、選択をしたいという自分の思う自由を犠牲にして相手のところに行くような話になったと思うんですけど、
それはね、自分の中でもこれが終わったらこれ、これが終わったらこれ、これが終わったらこれ、それをね、その相手から声をかけられた時に我慢して相手の方に行くっていうのは伏せじゃないわけ。ね、自分の中でこう、これが終わったらこれ、これが終わったらこれっていうのを断ち切って相手の方に行くのを伏せっていうわけ。断ち切るのが伏せなんです。
我慢するのやると断ち切る。
我慢はね、我慢したら伏せにならないわけ。だから我慢、だから伏せか伏せじゃないかっていうのはね、腹が立つかどうかで決まるわけ。例えば子供のところにちょっとパパ来てって言ってね、ちょっとって言いながら1時間ぐらい時間が取られたと、ね、自分の中でこれをやりたかったのにっていうのが残ってたとしたら伏せじゃないわけ、うん、
どう心がけたい、あの選択するときに声かけられた、
選択したら、ああもう今選択を一時中断して、ね、で子供のために時間を取る、
その時に本当はしたかったのにと思ってる心が残るじゃないですか。
残るのは我慢してるからなんです。思いを押さえつけてるから、その切るんです。切る、
押さえ切れるんだったら完全に、まあ、切って
切って切ってってことはもう一回ね、やめたっていう思いを持つんです。洗濯を一回、洗濯というか洗い物をすることをやめた、で相手の方に行くってこと。だから心の中でね、思いがあると、まあ仏教では欲っていうんです。欲、欲っていうのは自分の心の中からある思いが湧き上がってる状態を欲っていうんです、仏教ではね。ね、例えば YouTube が見たい、テレビが見たい、仕事をしたい、こうしたい、ああしたい、この怒っている状態を欲っていうふうに言われる、ね、で多くの場合何か人から頼み事を言われた時にこの欲を起こしたままの状態で、ね、抑え込んで相手の言うことを聞くわけ。
抑え込むのと
立つっていうのはね、一回湧き上がった心を元に戻すってことなんです。起こす前に戻すんです。これを切る、伏せって言うんです。
忘れるというような意味
で、忘れるんじゃなくて断ち切る、断ち切る、つまり、あ、一回もうこれはできないものだなっていうふうに思うってことです。だからさっきの2回、
諦める
みたいな意味合い。例えばさっきの挨拶のことだったら、挨拶が返ってくるぞっていう欲が起きてるわけ、ね、それを一回切って、ね、返ってくるかどうかは相手の自由なんだから、返ってこなくてもいいやっていう気持ちで挨拶をするっていうね。この心を一回切る、切るっていうのは、ね、なくすってことなんです。一回起こした心をなくす。
無常が起こったんだなと思って諦めるという。
無常じゃなくて、挨拶の場合だったら自由なんだ。
ああ、挨拶じゃなくて、選択の話です。
選択の話だったら、選択をしたいけど、一回まあ、これは選択はできないものだと諦めて、
無常が来ちゃったから諦めて。
そう、諦めて、そう、無常が来たから諦めて、相手の方に向かうと。だから、どれだけ時間が取られても、ね、腹が立つことはないわけ。
いや、でも、やったら諦めたとしても、長くなってくるとまたふつふつも出てくるっていうこと
があるんですけど、いや長くなってふつふつ湧き上がってるのはそれは抑え込んでるからなんです。一回切れてしまえば気持ちよくできるんです。不正っていうのはね、この欲っていう気持ちを切る。欲っていうのは必ず執着を生み出すわけ。執着っていうのはね、そのこうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないっていう縛ることね、縛る、そういうことを生み出していくわけ。それがね、相手の方に欲を起こすと相手を縛るし、自分の方に欲を起こすと自分を縛る。その縛る心から解放されることが伏せの目的なんです。
結局相手も縛るけど自分も縛っち
ゃう。相手も縛ってるし自分も縛ってる。だからよくわかんないけど、これが終わったらこれをして、これが終わったら、ああ大変、私ってこんなに毎日やることがあってとかって、そういうふうになんかこう、私こんなに頑張ってるのにって、頑張ってるって、ね、その誰かが決めたわけじゃない、自分の中で決めたことを必死になって頑張ってるの縛られてるっていう。
まあ仕事とかだとちょっとそういうことが起こるけど、まあもともとそんなことに必要なかったじゃんというような状態だったら、
うん、
まあそういうことができるよ、まあそういう気持ちでやればいいよという。
あ、そうそうそう、
仕事の時だと一旦諦めるけど、長くなってくると、あ、
やばいやばい、仕事はやらないといけないから ね、 ね、だから仏教から言ったらね、こうそのいつまでも時間があるっていう前提のもとでね、
まあ、自分が勝手にこうやるんだと思ってるのは別に後でもいいじゃんっていう話になるんで、
そうそう、だからニュアンスとして分かってもらいたいのはね、縛るっていうことなんです。縛る、縛る、 ね、例えば、ね、たい焼きをあげたからお礼状にたい焼きのことが書いてあるべきだっていうのは相手を縛ってる。この縛っている当然だっていう思いが執着なんです。これを断ち切ることが伏せなんです。なんで断ち切る必要があるかというと、断ち切らないと嬉しくないから。相手がね、たい焼きのお礼を書いてくれたとしても何にも嬉しくないんです。むしろね、私は書いてあるかどうかをチェックすることが仕事のようになっちゃうんです。ね、ある人が言ってたじゃないですか。私はお礼状を読むことが仕事なんじゃとか。ね、お礼状を読んでってね、お礼状を読むのは仕事じゃないんだよ。お礼状を読むのは楽しみなはずなんです。でしょ？お礼状を読むのはね。楽しみなんです。人生の中の楽しみ、それが仕事になってるんです。それはもうその世界自体が書いてくるべきだと、ね、こういうふうになってるから。だからその、ね、読むことによって元気をもらって、よくねあるじゃないですか、そのなんか病院にいたらさ、みんなから手紙をもらって、こんなに手紙をもらって嬉しい、こういうのが伏せをしてもらったってことです。ね。それなのにね、いや、その、私は入院したのにね、お礼状、その、お見舞い状の一枚もこの声はしないよっていうふうに思うのは執着してる。来て当然だと思ってる。この縛る、今日分かってほしいことは、ね、縛る心が執着なんです。縛る。縛って、それを縛らないように断ち切っていくように、断ち切っていけるようにすることが、これが伏せなんです。分かっていただけたでしょう
か。で、まあ、あの伏せはそうだということは分かりましたけど、もう一つの方が。
まあ、時間となりました。また今度。あ、だから、簡単に言うとね、簡単に言うと、伏せは縛らない。供養は？
まあ、縛るんです。
そう、縛るんです。縛るんです。縛る。ね。伏せは縛らない。供養は縛るんです。思いっきり縛るんです。
うん、縛り方がよくわかんないですけど。
縛るのは、ね。まあ、また今度。